岡市中央区大名にあります小見店のスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナー。今日のゲストは森部塾の生徒さんでいらっしゃる稲葉明夫さんです。よろしくお願いします。
はい、稲葉明夫です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。あの、稲葉さん、最初にお会いした時、あまりの美しさに同じ女性ながらくらっときました。
あらららら、
はい、嬉しいね。
もうラジオですから、はい、顔が見えなくてほっとしております。
いやいや、もうもったいないと思ってですね、ぜひお顔を見ていただきたい。まあ、でもそんなお顔を見ていただかなくても稲葉さんの魅力を十分伝えられるようにですね、はい、頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。でですね、なんと、あの、稲葉さんと森部先生、実は幼馴染とお聞きしたんですが、どのくらいのお付き合いでいらっしゃるんですか？
もう相当古いですね。
もう、あの、何年前っていうと、ちょっともう40、
そうだね、43年ぐらい前ですかね。
はい、あの、小学校の1年生から高校生までずっと同じ学校でしたね。
あ、そうだったんですね。はい、わあ、なんかそしたらもうすごく、あの、深いお付き合いというか、昔から知ってるっていうお友達になることですよね。
いや、その昔から知ってるというのはまた事実なんですけど、意外とね、同じクラスとかには、小学校1年2年が同じクラスだっただけで、
そうなんですね。そして実はスタジオにですね、あるお写真を今日稲葉さんにお持ちいただいてるんですが、あの、お二人小学校から1年生の入学式のお写真ですかね。
入学式の写真で、昭和46年の4月6日という裏書きがあるんですが、
ちゃんと書いてありますね。
はい、あの、しかもこれ二人隣同士で写ってるんですよね。
まさかの隣同士ですよ。
本当ですね。全然僕この写真見るまで記憶になかった。
あ、そうだったですね。はい、いや、隣同士ですよ。
これが出会いだったですね。
そこから。そうなんですね。まあ、
ちょっとね、横向いてるところがなん
か、ね、そうですね。森部先生がちょっと横向いてるんですよ。ここがなんかいい感じで、なんかさすが森部先生という感じがするんですが、でも可愛らしいですね、森部先生。あの、髪型が、あの、お坊ちゃまというか、なんかお坊ちゃまカットみたいな感じ。
なんかしかもネクタイとかしてるじゃないですか。
かわいい、
びっくりですよね。
はい、稲葉さんもかわいい、キュートで、
いや、もう本当に森部くんはね、あの、ビジュアル的にかわいい一年生だったですね。で、まあ、ちょっと申し添えさせていただくと、お母上がですね、お母様が、あの、まあ、この写真にもあるんです、あの、載ってらっしゃるんですけど、
はい、こちらですね、
もうハリウッド女優のように、私子供心に、もうなんか華やかで綺麗で感動しました。
私も感動しました。
いや、でもね、女性ってすごいですよね。そういうのを、ね、小学校1年生の時から見て感じてるってこと自体がすごい。
でしかも今ですね、あの、お母様は、あの、トレーニングに、ジムに、あの、いらしてて、
遅ればせながら、
そうなんですね、
息子がこういう仕事してるのにかかわらず今までジムに足を向けてなかったんですけど、
そうだったんですか、
あんたもやった方がいいよ、やっとなんですね。
それでもう本当に相変わらず、あの、キュートなお母様で、私も時々ジムでお面かかりますけど、
可愛がってください。
頑張ってあります。
いい、そういうつながりもいいですね。なるほど、そうなんですね。そして、まあ、あの、森部先生ですね、あの、幼少の頃、小さい頃、どういった方だったんでしょうか？
そうですね、あの、今日たまたま、あの、昼間と高校の時の同窓会がありまして、私出席してきたんですけれども、それでちょっと、あの、やっぱり小学校の頃のお友達に、ね、森部君ってどんな子だったっけ。やっぱりね、やんちゃだったっていう、声があったんですよね。で、私自身の森部君の印象っていうのは、なんて言うんでしょう、あの、パート全部こうさらけ出すタイプではなくって、ちょっと何かうちに秘めたものがあるという感じだし、あの、あまり人とこう群れない、誰かがいないとなんかできないみたいなことじゃなくって、でもなんかそれを思うと、なんか今のですね、森部くんがこう独自のワールドを築き上げている、なんかそこにこうつながるような、その頃からなんかそういうものあったのかなと今更ながら思ってます
らしいですよ、森部さん。
自分でなかなか自分のことって客観視できないじゃないですか。
そうですね。
ただ、まあ、なんかそのこう 群れなかったっていうのはなんとなく
覚えてらっしゃいますか、うん、
ありますね、うん
うん、そこはなぜ、うん、
いややっぱり時間が違うんですよ多分進み方が、
ああ自分と周り
他の人と、うんうん、とその興味を持つものが違う、
ああなるほど、
で持った時のこう捉え方とか関わり方っていうのが多分違うんです、でそれをこう人に分かってもらおうとかいう努力をするのが、まあ、無駄に思ってましたね、
あそんなかっこいいですねそんな小さい頃から思っていたというか、
すごくなんか私うなずいちゃってます、
あもう稲葉さんさすがお付き合いが長いから分かられるとこなんですね、へえそうなんですね、でもずっと仲が良くて、そしてなんかちょっと乙女な会話になりますけども、
はい、
稲葉さんちょっとお聞きしたところ、なんか結構森部先生がですね、稲葉さんちょっと気になる人とよくつるんでらっしゃることが多かったとお聞きしたんですが、
ほら高校の時に、うんうん、私は森部くんの
友達で、
うんうん、ちょっと、はい。
すいませんちょっと
初めてこの番組始まって初めての展開ですね、
ちょっとその辺も聞きたいなと思ってですね、
はいはいはい、ほら N 君ですね、
はい、
で森部君と N 君と私とまた仲良い女の子の友達、4人でね一緒にこう学校帰から帰り道に喫茶店でおしゃべりしたりとかやってたの覚えてます、
古書とか、
ああそうですね、うんうん、当時ねやっぱり喫茶店が何軒もね あったんですよね、
そう今みたいなカフェじゃないんですよ、
カフェじゃなく喫茶店
し、
ああなるほど、
ファミリーレストランでもなく本当に喫茶店っていうのがあって、そこでねなんかおしゃべり放課後おしゃべりしてた記憶がありますね、
そうですね、はい、
それは高校の頃で、中学の時はすごくバレーボール、
バレーボール、
バレー部がすごく厳しい部活動をやってたんですよね、
バレーボール出身なんですね、
うん、
森
口
先生、
うん、その印象で私はバスケット部 で当時は外でやってたんですよね、
そう運動場で、体育館じゃないのよ、
体育館じゃないんですか、
僕らの時代は
外、
バレーボールとバスケット部は外の競技、
バスケボールボールと、わあそうなんですね、
あれ県大会ぐらいだけだよね、体育館になったのは、
県大会まで行かなかったから外で終わりましたけど、
でもなんか結構違うんじゃないですか、体育館でするのと
全然違いますよ、
違いますよね、
バスケットボールとかまだ重いからいいんですけど、まあ、難しいのはその距離感が難しいかもしれない
ですね、そうですよね、うん、
感覚的に、でもバレーボールの場合軽いから、トスとか上げると風が吹いたら流れるんですよ、
あそっか、そうですよね、体育館は風が吹かないからですね、はい、そういった自然との戦いといいますか、
そうそう、いやだからですね、それが役に立ったのかどうか分かんないんですけど、僕結構ビーチバレーとか強くなって、後にですね、社会人になってビーチバレーやって桃地の大会でも優勝しましたし、
あらそうなんですね、はい、やっぱり何事も意味があるんですね、
経験値はでかいなみたいな、
なるほどですね、ああそうなんですね、まあ、そんなお二人なんですが、森部さんは東京に行かれ、大学は東京に進学をされて、
そうですね、
でその時お手紙を送ってくださったと稲葉さんからお聞きしたんですけども、
覚えてるか分かんないんですけど、私はちょっと現役の頃大学に落ちてしまって、やむなく浪人生活に突入しまして
そんなことまでしゃべ
る当時はですねやっぱり女の子の浪人っていうのはちょっと肩身狭かったんですよ、なのでね、ちょっと辛い思いをしながらの、まあ、毎日勉強の日々を送ってたんですけれども、で、まあ、次は東京の大学受けようと思ってて、そしたらですね、そう森部君から手紙が届いてて、東京にいる森部君が手紙をくれて、当時はそんなねメールとかないですから、森部君字うまいんですよ、で便箋2枚くらいのね手紙をくれて、でそれには本当になんか励ましの言葉とですね、でぜひ東京にね出てきたら、こういうエリアに住むとね家賃も安いし便利だしいいよみたいな、いろいろ東京の情報も書いてくれて、でそれがすごく嬉しかった、
それは嬉しいですよね、
まあ、
覚えてらっしゃいますか、
いいやつですね
すごくかっこいいです ちょっとキュンキュンしちゃいますね。
うわ、なんかね、今のデジタル化社会ではありえない。
そうそうそう、お手紙っていうのがまたあの字で温かみがありますからね。
多分ですね、やっぱそういうのを書いてるっていうのは寂しいんですよね。
あ、自分も、ね、自分も、
うん、だからまあそういうその紙にこう向かってっていうところでなんかこう心が壊れるのをつなぎ止めるみたいな、まあ自分のためにやっていたんではないかと。
ある意味支えでやっていたということです。
お互いにとってね、
お互いにとってね、
私もすごくそれ嬉しかったんですよね。
それは嬉しいですよね。
まあね、あの次の受験はなんとかクリアして、私も東京に出て、で、まあ、別に2人だったりしたことはないんですけれども、やっぱりあの高校の卒業生でちょっと一緒にね、集まったりって、まあ、
同じ学校からね、東京に出ていった仲間がまあ何人かいるんで、まあやっぱそのなんて言うんでしょう、その東京行って 1,2 年ぐらいだと、まあ、慣れてない部分とかもあったり、で、まあ、近況どうしてるとかいうのが、まあ、そんなにねお互い気になるほどではないかもしれないけど、でもなんかこう情報の交換みたいな、
そうですね、ちょっと共有したいところありますよね。
その時にね、また私もすごく面白かったエピソードがあるんですけれども、あの東京に出ると私たちこう田舎者はですね、あのやっぱり言葉が一番、あの言葉をまず、まあ、標準語なり東京弁に、
そうですね、
あと頑張って喋ろうとするんですよね、でそうすると今度あの地元のお友達と会った時に、はい、変なあの方言混じりの標準語というか標準語混じりの方言というかですね、
あ、わかります、わかります、
なんかおかしな言葉で喋ってしまうことになるんですよね、でもその時でも森部君はずっとですね、こんな、もちろん大学の頃今みたいにかもうすでにかっこよくなってたんですけれども、そのかっこいい森部君が、もう完全に方言丸出しで喋るんですよ。
そうなんですね。
で、私そのフレーズまで覚えてて、普通あの、まあ、東京弁だと、なんか君何言ってんだよみたいなことを、森部君はめちゃめちゃ天城弁ですね。あんた何ち夜となやんって。
方言丸出しですね。
暗号ですね、もはや。
ちょっと、東京市とそれで通じたんですかね。
いや、通じないですよ。
いや、東京では通じないですよ。
通じないですよね。
これは地元の人同士だから、天城弁なんですけど。
でも私たち東京に出るともうそういう言葉すらもう使えない自分になってるんですよね。
あ、そうですね。
なのに彼はそこはですね、ちゃんと貫いてるところはね、
崩さないところが、
そうかっこいいだけにまたね、そのギャップが私はねすごく受けましたね。
受けられたんです
まあ一応自分で配慮してたんですけど、
ね、そうなんですね、
ただ大学の友達と喋るときなんかは博多弁ぐらいに止めてたんです。
博多弁ぐらいに、ちょっと上の方で博多弁ってことで、
天城弁じゃ全く通じないんで。
ああ、そうなんですね、
はい、そういった感じで、
その後大学で、まあ、あのそういう交流もありまして、まあ、その後どのような関係になられたんでしょうか。
その後はね、ずっともう本当に長いブランク、
もう全然
お互い、ね、何してるかも知らなくって、私も、まあ、福岡帰ってきてもう結婚してみたいな感じで、7年前に、あの朝倉高校の同窓会で初めて
再会したかな。
あ、なるほど。
もう25
年ぶりぐらい
とかですね、高校卒業して、
ね、ああそうですね、そうなんです。それってあの同窓会の総会っていうのが、まあ、今日も私が出席してきた、それの、あのお世話をする当番の学年っていうのが46歳になる年に回ってきまして、でお世話のその組織がねできるんですけれども、それ森部くんが実行委員長に、
素晴らしい、
で私がそれを補佐をする副
実行
委員長を仰せつかりまして、それからねまた本当によく顔を合わせるようになって、でジムに来た方がいいよと、
あ、誘い受けたということですかね。
まあ、営業活動、
営業まあ、森部さんからでは営業活動ということで、そこから始まったのがその森部塾への まあ、入会が始まって筋トレが始まったということですね。
でも私も最初ね、2つ返事で行きますって言ったわけではなくって、まあ、当時の私は、まあ、1つ1週間に1度ある健康体操に行ってて、それ今でも続けてるんですけれども、それとちょっとゴルフをぼちぼち始めてた時期なので、まあ、ゴルフスクールに行ったり、あと自分で打ちっぱなしに行ったりとかで、まあ、運動はある程度やってるよっていう感じは自分の中ではあったんですよね。
そうだったんですね、
ですけど、その行ってた健康体操っていうのはやっぱり日時が決められてるので、そこ都合が悪くなるともうね、また2週間、体操しないっていうことになって、それの穴埋めをするために、じゃあジムはもうね自分の好きな時間にどれだけ行ってもいいので、じゃあジムで補ったらいいかなと思って、それで行き始めました。
なるほど。でそのジムに通われるようになって、なんとそのゴルフのスコアが伸びるようになったとお聞きしましたが、
そうなんですけど、もうこれはでも私のゴルフを知るお仲間や先輩たちの、まあ、少なくとも30人ぐらいの方から偉そうなこと言うなと言われそうなので、ちょっとここからは小さな声で
伸びた時も、まあまあ、自分の中での記録ということですかね。
そうですね、本当に感触が、ああいうちっちゃいボール打ちますのでね、まあ、うまく打てたりそうじゃなかったりいろいろなんですけれども、スクールには行ってたので、やっぱり技術はもうインストラクターの方がもう手取り足取り教えてくださってたんですが、実際コースに出ると、まあ、いろんなことが起きまして、やっぱりなるべく飛ばしたいと思って、そういう気持ちがコースに出るとね働いて、どうしてもこうバックスイングが大きくなって、まあ、それをそれ自体悪いことではないんですけれども、一緒に行ったパートナーの方から膝がちょっと伸び上がってるよって言われて、あ、そっかって、自分が踏ん張る力がね弱いとそうやってブレてしまうので、もうこれはやっぱり下半身の強化とか、あと体幹がブレないようにっていう、そこができてからじゃないと技術って乗っかってできかないんじゃないかなと思って、それでゲットの店長のね、インストラクターの方に、ゴルフの、まあ、上達するというかね、そういったプログラムをお願いしたら、もう一生懸命考えてくれてですねはい、それで、やってくれて、だんだんボールをちゃんと打つヒット率っていうんですかね、が少しずつ自分の中では良くなってきたなと、まあ、それがね必ずしもスコアに直結するかっていうとそうじゃない部分もあるんですけれども、まあ、飛距離もちゃんと当たった時には前より伸びてきたし、それは自分の中でとても嬉しいことだったんですよね。
そうだったんですね。まあ、そんな中で稲葉さんが感じられている、まあ、筋トレをしていく中で、まあ、ゴルフのスコアが伸びたことももちろんなんですが、まあ、メリットはどういったところでしょうか。
そうですね、もう本当に結論から言ってしまうと、私は筋トレはお得だと思ってるんですね。
なるほど。で、いい言葉ですね。筋トレはお得。
そうなんですよ。まあ、どういうことかというと、筋トレをやることで嬉しいおまけがたくさんついてくるんですよね。で、それはまあ、普段の日常生活もやはり楽になってくるんですよね。いろんな動きが、それだし、まあ、体もまあ。あちこちちょっとひらひらな部分があったんですけれどもちょっとそこを引き締まってきたかなというのもありますし、私は自分としてはこう姿勢を正しく保ちたいと思ってるんですけど、やっぱりそれを保つには筋力いりますよね。
そうですね。
なのでこう猫背になってこないようにとか、背筋を伸ばすとか、そういったことにもまたつながりますし、でまたなんていうか自分の体に敏感になる、だからじゃあ食事もちょっとね気をつけてみようかとか、そうやって、いろんな方向で、実感できますので、本当に筋トレは それをやるだけでお得だと思ってます。
もうやった方がいいですよ。
やった方がいいですね。そのお得にちょっと飛びつきたいですね。はい、いや、いいお話をたくさん聞かせていただきました。私も今後の参考に、
やりましょう、
はい、やります頑張りますありがとうございます。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、
はい、
では中森明菜で、デザイア。